夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その1。いざ結婚してみると思っていた現実と違う。いざ結婚してみたものの思っていた現実と違うことに驚くことがあります。結婚前は華やかな夫婦生活を想像していましたが、現実は違っていたことに気づきます。思ったより平凡な夫婦生活に愕然とすることがあります。思ったより経済的な余裕がなく生活に苦しむこともあります。愕然というか絶望です。こんな生活が死ぬまで続くのかと思って目の前が真っ暗になるのです。結婚生活への期待が大きすぎるときによくありがちな悩みです。しかし思っていた現実と違うと思っても不可能になったわけではありません。まだ間に合います。思うような現実にするために今からできることを考えましょう。小さなことからスタートで十分です。思ったより平凡な生活だと思えば今から華やかな生活を心がければいいのです。思ったより愛の少ない夫婦生活と思えばこれから心がければいいのです。まだこれからです。問題や悩みがあってもまだまだ間に合います。そういう希望を持つことです。今すぐ行動すれば少しでも実現が早くなります。例えば部屋の掃除はいかがでしょうか。部屋がきれいになると少しだけ生活環境が明るくなります。行ってきます、お帰りなさいという言葉をかけましょう。夫婦で生活をしている実感がより感じられるようになります。小さなことから心がけることで少しずつ思っていた現実に近づけます。希望を持って今から行動を心がけてみてください。行動が現実を変えるのです。思っていた現実になるように今から行動する。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その2。新婚なのにセックスレス。事情は様々と考えられます。しようしようと自分は要求してもパートナーは無視。パートナーが悪いと思いがちですが少し見方を変えてみてください。少し厳しい意見ですが、もしかすると自分の努力が足りないのではないでしょうか。自分の言動を客観的に振り返ってみてください。出会った当時と比べて今の自分はどうでしょうか。言葉遣いが荒くなった。態度がだらしなくなった。おしゃれに手を抜くようになった。いつの間にか自分の魅力を落とすようになっています。パートナーの前で平気でおならをするようになれば赤信号です。かなり気持ちが緩んでいます。性の魅力が落ちればパートナーも欲情しなくなって当然です。パートナーは鏡です。魅力の向上をサボる自分を反映しています。ただ、闇雲にしようよというだけでは前にしません。パートナーも人間です。人間としての本能をくすぐる努力が必要です。すなわち、パートナーの性欲を刺激する努力です。パートナーの前だけでいいですから、性的アピールを強化しましょう。夫婦でも、あえて恋人のように接してみましょう。初めてデートをした時のような言葉や態度を心がけてみます。必ず魅力的な言動になるはずです。もっとおしゃれにも力を入れましょう。夫婦とはいえ、身なりをきちんと整えます。シミやシワのない服を着ます。できれば、パートナーの前に限って少し露出した服を意識してみるのもいいでしょう。肌を見せるのは性欲を刺激する方法の一つです。性的アピールを強化すれば、パートナーから抱いてくるようになります。パートナーの性欲を刺激する努力をする。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その3。夫婦関係に行き詰まっている。夫婦生活では行き詰まることがあります。平凡な夫婦生活。自分の気持ちをパートナーが分かってくれない。パートナーの考えていることが分からない。夫婦の関係がギクシャクする。最近夫婦の会話が少なくなりがち。最近夫婦の夜がおろそかになっている。原因ははっきりしませんが、夫婦関係に行き詰まりを感じてしまうのです。そんな時は一つ考えてほしいことがあります。自分の気持ちばかり考えるのではなく、相手の気持ちはどうなのかと考えてみましょう。自分のことばかりを考えているため視野が狭くなっているのかもしれません。人間関係は自分のことばかり考えていると必ず行き詰まります。自然と発言や態度が横柄になってしまうからです。深呼吸をしてからパートナーの立場を考えてみましょう。パートナーが今望んでいることは何だろうか。パートナーが今一番喜んでくれることは何だろうか。相手の立場になって考えることが大切です。自然と頭が柔らかくなり視野も広がります。夫婦関係を改善する明暗も思い浮かびやすくなるでしょう。あなたがパートナーの立場を考えるようになると、パートナーもあなたの立場を考えてくれるようになります。夫婦関係に行き詰まった時には相手の立場になって考えてみる。このことを常に心に留めておいてください。あらゆる人間関係の基本です。自分の気持ちばかりではなく、パートナーの気持ちも考えてみる。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その4。夫婦生活が息苦しいと言われた。パートナーに夫婦生活が息苦しいと言われたときどうしますか？ショッキングな一言です。夫婦生活になると一つ屋根の下でずっと一緒に暮らすことになります。いつまでも熱い関係が続けばいいのですが思うようにいかないこともあります。 ある時パートナーから息苦しいという相談を持ちかけられるのです。最初に知ってほしいのはあなたのことが嫌いだからではありません。どんな夫婦でも常に一緒にいれば息苦しいなと感じることがあるものです。人間ですから当然です。さて、この時の返事が大切です。なぜなのか、どこがいけないのか、本当に自分を愛しているのかと詰め寄りたくなりますが、要注意です。詰め寄ると余計に息苦しくなります。息苦しいから疲れるに変わり、疲れるから嫌いに変わる可能性があります。では、どうするかというと、まず、パートナーが一人になる時間を作りましょう。一人になれる小部屋を用意するのもいいでしょう。時々、別々のベッドで寝てみるのもいいでしょう。時々、別々に食事をするのもいいでしょう。本来は一緒になるのが理想ですが、あえて距離を取り、一人の時間を作る工夫をします。話し合いをしながら、少しずつお互いの適度な距離感をつかみます。一人の時間ができれば、パートナーもほっとします。自分の気持ちを分かってくれたと思い、あなたの存在にも感謝するでしょう。少し離れる時間を作ると、お互いの存在意義を再認識できる機会にもなります。パートナーとはいえ、一人の人間であることをご理解ください。人間ですから、時々一人になりたくなることもあります。たまには一人になった方がいいよね、という理解があると、夫婦生活はうまくいきます。息苦しい時は一人の時間を作る。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その後、夫婦で意見が対立した。まず、夫婦で意見が対立するのは普通です。考え方や価値観が違い、相手と衝突します。目玉焼きは醤油かソースかで揉めます。寝るときには照明の豆電球をつけたままにするかどうかで揉めます。冷蔵庫のマヨネーズをどこに置くかで揉めます。トイレの蓋を閉めるべきかどうかで揉めます。些細なことほどよく揉めるのです。これは特別なことではなく、ごく当たり前のことです。むしろそういう言い争いがあるのは望ましいことです。言い争いとは別の言い方をすれば意見交換です。言わないと相手に伝わりません。たくさん意見を交わしてお互いの考えを表現しましょう。さて、問題は意見が対立した時です。どんなに対立しても暴力に訴えるのは NG です。力で相手をねじ伏せたところで余計に不満が増えるだけです。歴史を振り返っても暴力で平和に解決できた例はありません。夫婦も同じように暴力でねじ伏せても平和な解決にはならないのです。訴えるのは暴力ではなく言葉です。対立した意見は言葉で丸く収めるように知恵を振り絞ります。話し合いです。感情的な言葉ではなく理性的な言葉を使いましょう。トゲのある表現ではなく柔らかい表現を使いましょう。自分のわがままを押し通すのではなくお互いの妥協案を探りましょう。時には我慢も必要です。話し合いをすれば納得ができ円満に解決ができます。太い綱を想像してください。綱は細い糸がよってねじれてできています。夫婦の中もよってねじれて太くなっていくものです。どんどん意見を交わし合ってねじれていきましょう。ねじれるほど夫婦関係が太くなり切れにくくなります。意見が対立した時こそ夫婦としての結束を深めるチャンスです。しっかり話し合いをしてお互いの妥協案を探る。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その6。結婚生活は自分を犠牲にしているようだ。憧れだった結婚生活が実際に始まると厳しい現実に直面します。家庭に縛られ自由が失われている。節約生活ばかりで買いたいものが買えない。自分の人生を犠牲にして子育てをしている。その結果、大きな犠牲が伴っている感覚に陥ることがあるのです。気持ちはわかりますが、まず、犠牲という言葉を禁句にしましょう。考えるのもやめにします。犠牲と考えても被害者意識が強くなるだけで悪循環です。意識を変えましょう。結婚生活は犠牲にしているではなく、楽しんでいるという意識にするのです。家庭に縛られ自由が失われていると考えるのではありません。家庭生活を楽しんでいると考えます。節約生活ばかりで買いたいものが買えないと考えるのではありません。節約生活を楽しんでいると考えます。自分の人生を犠牲にして子育てをしていると考えるのではありません。自分は子育てを楽しんでいると考えます。楽しんでいると考えるとだんだん楽しくなります。発想の転換です。縛りや制限も楽しみとして考えましょう。楽しむと考えることが既婚者としての楽しみです。苦しさの中にこそ喜びが隠されているのです。犠牲にしているではなく楽しんでいるという意識を持つ。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その7。パートナーの行動に不満があって文句が言いたい。夫婦間でも文句を言いたいことはあります。トイレから出るときはきちんと蓋を閉めるべきだ。使い終わった食器は台所まで持っていくのが常識だ。文句があるときいきなり口にするのはよくありません。言い分が正しいかどうかではありません。言い分が正しければ相手も受け入れるだろうと思うのは早合点です。偉そうな言い方で言われるとムッとします。 ムッとした相手は指摘が正しくても違う。そんなことはないと否定したくなります。対立して喧嘩が始まるのです。では文句を言いたいときはどうするのか。最初に褒めるのです。褒めてから文句を言えば相手に受け入れられます。相手を褒めると相手は自分のことをきちんと見てくれていると感じ、好印象を抱きます。褒めた後に文句を言えば自分のためを思って言ってくれていると感じやすくなります。受け入れてもらいやすくなるため改善しやすくなるのです。あなたはいつも几帳面で感心する。トイレから出るときはきちんと蓋を閉めてくれれば完璧になるよ。いつも美味しそうに食事を食べてくれて嬉しい。食べ終わった食器は台所まで持って行ってくれるともっと嬉しいな。こう言われれば悪い気はしません。自然と受け入れてもらえスムーズに改善に向かうでしょう。文句を言いたいときは相手を褒めてから。このことをぜひ心がけてください。文句を言いたいときは相手を褒めてからにする。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その8。女性は家で料理をしなければいけないのか。世間では女性と料理についての言葉をよく耳にします。女性は家で料理ができなければならない。料理のうまい女性は夫からも愛される。女性は家で料理だ。確かに料理は上手にできる方がいいでしょう。事実、料理のうまい女性ほど夫に喜ばれるのは確かです。料理の腕は女性にとって強い武器になるでしょう。だからとはいえ女性は家で料理をしなければいけないかというと疑問です。時代は変化しています。物の少なかった時代ならまだわかりますが、今はあらゆるものがあふれる時代です。現代社会では物やサービスが飛躍的に進化しています。24時間営業の店がどこにでもあります。あらゆる食材を低価格で手軽に購入できるようになりました。深夜でも温かくて美味しいお弁当やお惣菜を低価格で買えます。電子レンジを使えば冷たい料理も一瞬で温めることもできます。料理の腕が不必要になりつつあるのです。時代が進化しているというのに私たちの考え方だけが止まっているのはおかしいのではないでしょうか。時代が変化しているのですから私たちの考え方も時代に合わせて変化が必要です。今の時代、必ずしも女性が料理をすることはないと考えます。料理をしたい人はすればいいでしょう。一方、コンビニに頼るならそれもまたよし。利用できるサービスはとことん利用させてもらいます。便利なサービスを利用できれば時間や体力にも余裕ができます。その結果、子供との触れ合いを増やしたり仕事の時間に使ったりすればいいのです。時代の豊かさはありがたく享受すべきです。古い考え方にとらわれず、今の時代に合った新しい考え方を身につけることが大切です。古い考え方にとらわれず、時代の豊かさはありがたく享受する。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その9。結婚してからパートナーにドキドキしなくなった。恋人として付き合っていた頃はいつも心がドキドキしていました。ところが結婚すると急にドキドキが消えることがあります。いえ、消えてしまうのがほとんどです。まずドキドキしなくなるのは普通です。結婚すれば人間関係のレベルが変わります。恋人から夫婦になります。恋人と夫婦は次元が違います。恋人はお互いを見つめ合う関係です。夫婦はお互いが社会に目を向けて協力する関係です。落ち着いた関係に変わったのですから気持ちも落ち着いて当然なのです。ではもう二度とドキドキできないのかというとそうではありません。ドキドキしなくなればドキドキする工夫をしてみましょう。例えば呼び名を工夫してみてはいかがでしょうか。夫婦らしい慣れ親しんだ呼び方ではなく出会った当初のような呼び方をしてみます。先輩、部長、水口さんという呼び方をすれば出会った当時を思い出しドキドキが蘇るでしょう。また時々デートのつもりで高級レストランへ食べに行きます。きちんと予約をして清掃で出かけ腕を組んで向かいます。初々しさが蘇りドキドキするのです。初心に帰るような工夫をすることで夫婦になってからも胸の高鳴りを楽しめます。出会った当初の呼び名で呼んでみる。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その10。パートナーに話しかけても話を聞いてくれない。夫婦に大切なのはコミュニケーションです。ところが自分から積極的に話しかけても拙い返事しかありません。うん、ああ、へえ、というそっけない返事ばかりです。いくら話しかけても会話らしい会話が成立せず困ってしまうことはありませんか。原因は様々ですが、もしかするとあなたの話し方に原因があるのかもしれません。積極的に話しかけるのはいいのですが、話しかける姿勢が攻撃的になっていませんか。私の話を聞きなさいという姿勢になっていると鬱陶しいと思われることがあります。会話は話す方が疲れると思いがちですが逆です。会話は聞く方が疲れます。積極的に話しかけると相手は聞くのに疲れます。結果として返事が乏しくなり話をまともに聞いてくれなくなることがあるのです。こういう時は会話の姿勢を変えてみましょう。自分の話を聞いてもらうではなく相手の話を聞かせてもらうです。相手の話を聞かせてもらう姿勢になれば自然と物腰が柔らかくなります。 最近疲れているみたいだけど大丈夫。困ったことがあったら何でも話して。今日はどんなことがあったの？囁くようにやんわり話しかけてみましょう。相手も心を開いて話をし始めてくれるようになります。相手が話を終えてから自分の話をすればスムーズにコミュニケーションが成り立ちます。自分の話を聞いてもらうではなく相手の話を聞かせてもらうという姿勢になる。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その11。パートナーと年齢差があるせいか話が合わない。パートナーと年の差があると話が噛み合わなくて苦労することがあります。年齢が10歳以上離れていると育ってきた時代や世代にギャップが生まれます。考え方や感覚など多少のズレがあるでしょう。話が合いにくいと年齢差のある結婚は失敗だったのかなと思ってしまう自分がいるのです。そう思いたくなくてもそう思ってしまうのは苦しいですね。しかし年の差があっても大丈夫です。年齢差による考えの違いを楽しむと考えましょう。世代が違うから話が合わないではなく世代が違う話は面白いなと考えます。楽しむ姿勢が大切です。相手が年上でも年下でも自分とは違う感覚を持っていることを楽しめばいいのです。年の差を楽しむ姿勢ができたとき、年の差は気にならなくなります。年の差があるから結婚もうまくいかないと思うのは誤解です。年の差は関係ありません。年の差があっても仲のいい夫婦は世の中に大勢います。年が離れていて学べることが多いよと言って理解を促しましょう。お互いにいい関係が生まれます。年上特有の考え方も年下特有の考え方も尊重する姿勢があればうまくバランスが保てます。相性が合わないと思うならそれすら楽しんでしまいます。自分と違う考え方だから視野が広がるよと話しかけましょう。お互いの差が味わいになり強い結束が生まれるのです。お互いの差を楽しむ。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その12。周りがパートナーの悪口を言う。常識のない人だね。あまり外見が良くない人だね。もっといい人と結婚すればよかったのに。周りの人がパートナーの悪口を言って悩まされることがあります。周りの人からネガティブなことを言われれば自分の結婚は間違っていたのではないかと不安になりますね。まず基本的に外野の言葉は一度耳を傾けるべきです。客観的な意見だからです。もしかしたら自分が盲目になっているだけかもしれません。客観的な第三者の意見を聞いてハッとすることもあるでしょう。しかし外野の意見が必ずしも正しいとは限りません。外野の意見を聞いた上でそんなことはないと思うなら自信を持ちましょう。結局外野のヤジです。野球のようなものです。本人の気持ちを知らない人が好き勝手に発言しています。本人のことは本人しか知りません。パートナーのことを誰よりよく知っているのはあなただけです。大切なことはあなたがどう思うかです。パートナーと親しく接しているあなただからこそ知っている秘密があるかもしれません。理解があるのかもしれません。パートナーのことを誰より深く理解しているのはあなただけです。その魅力を理解しているなら周りがどんなにやじってきても無視する勇気が必要です。周りの人には理解できない長所があると思うなら周りの言葉を気にせず適当にあしらっておけばいいのです。ニコニコしながらそれが魅力なんですと言えば周りは何も言えなくなります。外野のヤジに納得できなければ反論する勇気を持つ。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その13。夫婦生活がマンネリでつまらない。夫婦生活も3年を過ぎればだんだんマンネリが目立ちます。夫婦間のドキドキがない。生活が色あせて見える。料理をしても味気ない。心が躍る機会が少なくなってしまうのです。まず大切なことは同じことの繰り返しではマンネリになって当然ということです。人間は慣れる生き物です。変化のない毎日では必ずマンネリになります。突破口はその逆です。同じことを繰り返さない工夫を心がけましょう。生活に変化を作るのです。外食はいつも同じレストランに行くのではなく、たまには初めてのレストランに行ってみます。会社や買い物の時、行きと帰りの道をわざと変えるのもいいでしょう。パジャマの服装を新しいデザインに変えるのもいい方法です。部屋の模様替えもいいでしょう。何でもいいですから変化を作りましょう。自分が楽しいなと思う変化を作ることでいつまでも新鮮さを保てます。生活に変化を作ってマンネリを打破する。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その14。パートナーの行動が理解できなくてイライラしてしまう。結婚した男女は夫婦になります。男性は夫になり、女性は妻になります。お互いにそれぞれの役割を演じますが、夫や妻という形にとらわれすぎることがあります。夫はこうあるべきだ、妻はこうしなければいけない、などの固定観念です。確かに模範は存在しますが、あくまで模範です。夫婦の形は人それぞれです。時々思い出してほしいことがあります。夫も妻も一人の人間ということです。 夫ならしっかりしなさいと思った時は、夫も一人の人間を思い出します。夫も人間ですから、弱音を吐くこともあれば逃げ出したくなることもあります。甘えることもあれば、おならをしてかっこ悪くなることもあるでしょう。人間ですから、くだらない趣味があるのも不思議ではありません。夫である前に人間であることに気づけば、些細なことでイライラしていたのだと気づきますね。妻も同じです。妻らならしっかりしなさいと思った時は、妻も一人の人間を思い出します。妻も人間ですから、泣きたくなることもあれば、ムカッとすることもあります。勇ましくなることもあれば、おじけづくこともあるでしょう。自分でもよくわからない行動をすることもあるでしょう。夫婦とはいえ、お互いに人間なのです。どうしたんだろうと思った時には、人間だから仕方ないよねと思うのが一番です。夫婦生活は長く続きます。あまり型に執着せず、ゆったりした考え方の方が長い夫婦生活を楽しめます。夫や妻である前に人間であることを思い出す。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その15。パートナーが遠くへ行くことになった。このまま心が離れないか不安。夫婦生活でも強制的に離れ離れになることがあります。単身赴任や長期出張などです。長期間遠いところに行ってしまうと、そのまま心まで離れてしまうのではないかと不安になります。そんな時、考えておきたいことが3つあります。1。パートナーを信じること。疑っていても仕方ありません。疑うのは夫婦らしくありません。自分への気持ちが冷めるのではないか、浮気するのではないかと思っても忘れましょう。お互いの関係に自信があるなら、単身赴任だろうと長期出張だろうと関係ありません。まずパートナーを信じるのが一番大切なことです。2。これもいい機会と考える。離れ離れになるのは残念ですが、これもいい機会と前向きに考えましょう。お互いに離れる時間を作ることで、お互いに一人時間ができます。パートナーと離れる時間ができることで、パートナーがいなくなった時の不便や虚無感に気づきます。改めてパートナーのありがたさに気づけるいい機会になることでしょう。3。定期的に連絡を取り合う。離れていても電話やメールなど連絡手段があります。1日に1回は連絡をしてねなどと約束を交わします。距離は離れていても心でつながれます。遠くへ行くことになっても定期的に連絡を取り合う。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その16。夫婦が共働きですれ違いが多い。共働きの夫婦が増えています。不安定な世の中では、夫だけの収入では厳しい現実があります。まず、夫婦が一緒に働きに出るのは悪いことではありません。夫も妻も家庭を安定させたいという意識が一致している証拠です。妻も働きたいという意欲があるのは素晴らしいことです。夫婦で協力して働きに出ることで、収入面だけでなく気持ちの面でも一致するでしょう。協力関係が結べていますし、夫婦で一緒に働くことでお互いの苦労を理解し合えます。しかし、夫婦が共働きに出ると顔を合わせる時間が少なくなりがちです。すれ違いの多い毎日になると、夫婦関係も冷めるのではないかという不安が出てくるのです。この時ポイントになるのは週末です。例えば平日に忙しくても、週末ならいかがでしょうか。平日にできなかったコミュニケーションを週末に取り返せばいいのです。お互いに疲れているなら、一緒に温泉に行けばお互いリフレッシュができ、心身のバランスが取れるでしょう。メリハリがあって、夫婦の形の一つとして素晴らしいと感じます。週末さえ時間が取れなければ、有給休暇を取ってみるのはいかがでしょうか。こういう時こそ有給の出番です。夫の都合に合わせて妻が有給を消化したり、妻の都合に合わせて夫が有給を消化したりします。お互いに交互で有給を消化すれば、偏りもありません。忙しくて時間がないのは仕方ありません。忙しくても時間のある時にたっぷりコミュニケーションを取ればいいのです。共働きですれ違いがあっても、都合の合う時に取り返す。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その17。独身者が羨ましい。結婚すると急に独身者が輝かしく思えるものです。独身者には大きな自由があります。家庭を背負っていないため、一人の時間がたっぷりあります。稼いだお金はすべて自分の好きなように使えます。すべてを自分の都合で判断したり行動できたりします。そんな自由奔放な独身者を見て、羨ましいと思ってしまうのです。さて、こんな時どうするか。独身者が羨ましいと思う前に、独身者と自分とを比べるのがよくありません。他人との比較は人生の悪い習慣です。独身者が羨ましく思う気持ちはわかりますが、まず独身者のことは忘れましょう。既婚者が独身者と比べても意味がありません。そもそもステージが全く違うのです。今は既婚者というステージに移ったのですから、独身者と自分とを比べることはナンセンスです。ではどうするのかというと、既婚者である自分の特権に目を向けましょう。既婚者だからこそ得られる幸せがあります。夫婦で生活できること、子育てを楽しめること、結婚記念日を一緒に祝えること、 出かけるとき、行ってらっしゃい、と見送ってくれる人がいること。家に帰ったとき、お帰りなさい、と迎えてくれる人がいること。どれも、既婚者だからこそ得られる幸せです。既婚者ゆえの幸せに目を向ければ、独身者のことは気にならなくなります。独身者との比較はやめて、既婚者としての特権に目を向ける。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その18。家に一人でいると寂しくて涙が出そう。専業主婦の場合、家にずっと一人にいる時間が増えます。家事に専念できるのはいいのですが、やはり人間です。一人きりでずっと家にいると社会から孤立しているような感覚に襲われることがあります。寂しいと感じて気が変になりそうなのです。そんな時心がけたい行動が3つあります。1、明るい音楽をかける。静まり返った空間では寂しさも倍増して当然です。明るい音楽をかけてみましょう。音楽の力は絶大です。スイッチ一つで家全体の雰囲気がパッと明るくなり寂しさが吹き飛びます。できれば明るくてテンポのいい曲がおすすめです。明るい音楽からやる気をもらい行動する意欲も出てくるのです。2、趣味に没頭する。一人で寂しいと言いますが、実は贅沢な時間でもあります。趣味に没頭しましょう。趣味に没頭している時間は寂しさが紛れます。趣味は何でもいいのですが、できるだけ家庭に関する趣味がおすすめです。例えば読書です。育児や夫婦に関する本を読んでみます。読書を楽しみつつ、家族運営に必要な知識も吸収できて一石二鳥です。習い事に行くのもいいでしょう。料理教室なら人との触れ合いもありますし、料理の勉強になります。一人の時間を十分に堪能して、技能を磨けば有意義な時間になります。3、友人に連絡する。友人に連絡をしてみるのはいかがでしょうか。電話でも構いません。都合が合えば実際に会ってみるといいでしょう。友人と連絡を取り合い、家庭のことや子育てのことを話します。やはり実際に人と話すと寂しさが紛れて元気が出てきます。ただの雑談かと思いますが違います。情報交換の時間です。友人と会話をしながら家庭円滑の情報交換になります。苦労は友人に話すことで心が軽くなります。悩みも友人からのアドバイスが役立つでしょう。寂しさは音楽、趣味、友人で紛らす。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その19。結婚生活は制限が多くて辛い。結婚して苦しむのは制限です。行きたい旅行も自由に行けない。友人との外出も制限される。異性とデートもできなくなった。自分が使えるお金も少なくなった。子育てで忙しく自分の時間が持てない。たくさんの制限によって自由が失われてしまうのです。結婚生活はもっと楽しめると思っていたのにという人も多いのではないでしょうか。自分の人生は我慢の連続なのか。想像以上に制限が多く自由がなくて落ち込むのです。そんな時まず頼りにしてほしいのがパートナーです。制限があって苦しいという本音をパートナーにぶつけましょう。本音という点がポイントです。本音を言うから気持ちがよく伝わります。気持ちが伝わったパートナーは自分なりに何か策を考えてくれるはずです。パートナーと一緒にどうすればもう少し自由な生活を送れるかを話し合いましょう。話し合いの結果あなたへの接し方が変わるかもしれません。お小遣いが少しアップして自由が増えるかもしれません。年末に海外旅行を提案され楽しみが増えるかもしれません。外食の回数を増やしたり性生活が濃くなったりするかもしれません。1にも2にもパートナーと話し合いです。夫婦の問題は夫婦で話し合って解決するのが基本です。ただしそのパートナーさえも頼りにならない場合があります。甘えたことを言うなと言って聞く耳を持たず自分の気持ちを分かってくれないことがあります。パートナーが頼りにならなければ信頼できる他の人を頼りにしましょう。例えば親や友人です。親の場合はどう乗り越えたのか話を聞いてみましょう。既婚者の友人はどう対応しているのか話を聞いてみましょう。時には行政が運営する機関に相談してみるのも手です。自分一人で抱え込まないことです。たとえ解決に結びつかなくても悩みを吐き出すだけでも心が軽くなります。悩んだ時こそ信頼できる人に相談しましょう。まずパートナーと話し合って解決策を見出す。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その20。親からの小言がうるさい。夫婦生活では外野の声に悩まされることがあります。親からの小言です。夫婦というものを分かっている親だからこそ、結婚した子供たちの様子が心配で小言を言ってきます。直接の親ですから遠慮のない言葉をどんどん口にしてくるものです。夫婦ならこうあるべきだ。あなたはこうした方がいい。夫ならあれやこれや。妻ならあれやこれや。頼んでもいないのに指示を出してくるのです。自分の親にはつい反抗の態度をとってしまいがちです。親だからこそイライラしやすいのかもしれません。 うるさい、ほっといて、と、きつい言葉で親を退けてしまうのです。ところが、親は素直に引き下がりません。親は余計に心配して、うるさくなります。親の言葉を跳ね返すほど、親はもっとうるさくなります。どうしたのだろうか、本当に夫婦生活をうまくやっていけるだろうか、と心配になり、小言がさらに悪化するのです。こういう時は素直に受け止めるのが一番です。親からの小言は先輩の意見として受け止めましょう。命令として受け止めるから、ムッとします。命令としてではなく、先輩からの意見、と考えればムカムカしません。これは意見なんだ。参考にしよう、と考えればすっと受け止められるようになります。親の言葉にムッとした時ほど、意見、と自分に言い聞かせましょう。ありがとうございます。参考にさせていただきます、と言いながら笑顔を返すのです。親からの小言は先輩の意見として受け止める。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その21。結婚してから性格が変わった、と言われた。結婚してから性格が変わったね。そんな言葉を言われたことはありませんか？親しい友人からはあなたの変化を敏感に感じ取ります。ところが自分では変化の自覚がありません。普段と同じつもりでも周りの人から性格が変わった、などと言われると少し不安になりますね。言い方にもよりますが、どことなく不安にさせる言葉です。この変化は2つの状況から発生します。一つ目の変化は責任感です。やはり、既婚者として身の振る舞いに気をつけようと思います。言葉は今までより丁寧になり、態度も少し堅苦しくなるものです。さらに、子供がいると子供への影響を考え、親らしく手本を示そうとします。こうした心がけが無意識のうちに表に出て性格が変わった、と言われるようになるのです。二つ目の変化は、パートナーからの影響です。パートナーと一緒に暮らしていると、だんだんパートナーの考え方も自分に移ってきます。もちろん、いいことです。喧嘩や衝突がないように妥協点を見つけたり協力したりしながらお互いが歩み寄ります。結果として自分の性格が相手に似ることがあります。いずれにせよ性格が変わったことを悪い方に受け止めないことです。人付き合いが悪くなる面もありますが、既婚者としての責任を重んじていると考えることができます。既婚者としての心の変化がきちんとできている証拠なのです。自分が成長していることに気づく。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その22。結婚してからパートナーから大きな秘密を打ち明けられた。本来は結婚前に全てを明かすのが理想です。病気のこと、人間関係のこと、お金のことなどです。辛い過去もあれば全て打ち明けておくといいでしょう。しかし、これはあくまで理想です。実際はやはり言いにくい秘密が一つや二つあるものです。結婚した後、パートナーから真面目な顔で、実はね、と重大な秘密を打ち明けられることがあります。借金、病歴、犯罪歴などです。人には言いにくい、醜い過去もあるでしょう。さて、その瞬間、あなたはどう対応するかです。カッとなって、なぜ、もっと早く言ってくれなかったの、と怒鳴っても仕方ありません。怒りをぶつけると、パートナーはあなたへの信頼が半減し、余計に隠し事をしたくなります。まず、心がけてほしいことは、感謝です。打ち明けてくれてありがとう、と言いましょう。打ち明けてくれただけ、まだ、いいのです。あなたのことを信用している証拠です。少し、告白が遅れましたが、正直な姿勢に感謝しましょう。次にしてほしいことは一緒に立ち向かうことです。夫婦なのですから心を大にして受け入れます。解決できることは協力して解決しましょう。解決できないことは一緒に回避策を考えましょう。夫婦ですから協力です。困難を一緒に乗り切ろうという姿勢を見せることです。パートナーも打ち明けてよかった。素晴らしい人と結婚できてよかったと思います。夫婦の結束がより強くなるのです。結婚後に秘密を打ち明けられた時はまず感謝して一緒に立ち向かう。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その23。結婚後、異性の友人と二人で会うことはいいことなのか。学生時代の異性の友人から急に連絡が来ることがあります。久しぶりだね。元気にしている。たまには会ってお茶しようよ。自分としても久しぶりに会って昔話を楽しみたいと思うでしょう。電話やメールくらいならいいのです。実際に会うわけではないため間違いが起こる心配はありません。ただし、実際に会うなら少し注意が必要です。パートナーに報告するのが面倒と思ってこっそり会うのはお勧めしません。こっそり会っているという姿勢だからこそバレた時疑われやすくなります。何かやましい関係ではないのかと信頼関係が崩れる可能性もあります。疑わしい行動はあらかじめ避けた方が賢明です。また二人だけで会うのも少し引っかかるところです。場合にもよりますが万が一の間違いも考えられます。ではどうするかというと念のためパートナーに会うことを伝えるのです。先日学生時代の異性の友人から連絡があった。あってもいいかな。正直に事実を話します。きちんと話す姿勢からやましいことではないと伝わります。パートナーも鬼ではないはずです。 きちんと正直に話せばいいよと許してくれるでしょう。こうすれば夫婦の信頼関係を守りながら異性と会えます。実際、旧友と会った時もパートナーに報告済みという事実が過ちを防ぐストッパーになります。一線を守りながら久しぶりの旧友と楽しく会うことができるでしょう。異性と二人で会う時はパートナーに報告してからにする。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その24。パートナーが浮気をしているようだ。夫婦生活で最も大きな過ちといえば浮気です。パートナーが自分に黙って異性と不適切な関係を結んでしまうのです。パートナーの浮気が分かったとき、あなたならどうしますか？このとき考えたいことが2つあります。1、いきなり離婚を切り出さない。一度の浮気も許せない。すぐ離婚だという人もいるかもしれません。確かに許せない行為であるのは紛れもない事実です。ただし、後先のことを考えずいきなり離婚に踏み切るのはあまり賢いとは言えません。腹が立つ気持ちはわかりますが、まず気持ちを落ち着かせ冷静になりましょう。いきなり離婚を切り出すのではなく、よく考えます。離婚をすればどうなるかです。子供のこと、親のこと、これからのことなどです。離婚すると大きなことを失います。一度は浮気を許す選択肢もあっていいのではないかと考える余裕が必要です。2、自分にも原因があるのではないかと考える。パートナーの浮気だけを責めるのではありません。自分にも原因がないか探りましょう。自分は決して悪くないと思いますが、そうとも限りません。浮気をするのは浮気をしてしまう原因が自分にもある可能性があります。例えば、次のようなことに心当たりはありませんか？夫婦の会話を怠っている。性生活をサボりがちでいる。いつも夫婦喧嘩ばかり。夫婦生活が崩れていれば、パートナーが別の刺激を求めて浮気に走るのも無理はありません。一度は許すという姿勢はパートナーのためだけではありません。自分に対しても夫婦生活の姿勢を改める意味があります。執行猶予は必要です。お互いに対する改善として姿勢を改める余裕が必要ではないでしょうか。早まった行動はせず、一度落ち着いてよく考えましょう。一度は浮気を許した上で自分にも原因があるのではないかと考える。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その25。寂しくてパートナー以外の人を好きになりそう。ある日浮気したい気持ちが出てくるかもしれません。パートナーへの気持ちが薄れて他の人に目移りするのです。浮気に走りそうになった時、よく考えてほしいことがあります。冷静になって考えてみましょう。仮に浮気をしてしまうとどうなるかです。自分の親、パートナーの親、子供など夫婦生活を壊してしまう行為です。最悪の場合、離婚です。一時の過ちのために取り返しのつかない大きな代償を払わなければいけなくなります。今一度自分がしようとしている行為がいかに劣悪で卑劣なことか振り返ることが大切です。さて、浮気をしたい気持ちがあればなぜそういう気持ちになるのかを冷静に振り返ってみましょう。なぜ自分は浮気をしたい気持ちになったのか自問自答するのです。浮気がしたい気持ちになるのはおそらく今の夫婦生活に問題があるからではないでしょうか。浮気は現実逃避です。夫婦生活が本当にうまくいっているなら目移りをするはずがありません。目移りをするのはそれだけ夫婦生活がうまくいっていない場合が多いのです。夫婦の関係を見直して改善しましょう。夫婦のコミュニケーションが足りないならもっと積極的に話しかけましょう。生活環境が味気ないなら部屋の模様替えをしてみましょう。夜の性生活が少なければ新しい下着を買ってパートナーを挑発してみるのもいいでしょう。マンネリになりつつある夫婦生活に新しい刺激を取り入れてみてください。夫婦は夫婦関係を続ける努力が必要です。夫婦生活がつまらないと思うなら楽しくなるような努力や工夫をしましょう。本当に夫婦生活がうまくいっていれば自分もパートナーも浮気心は出てきません。自分に浮気心が出てきたときは夫婦生活を改善する。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その26。夫婦の性生活をもっと豊かにしたい。ポイントは下着を選ぶときです。自分の好みで下着を選ぶのもいいですが、時々パートナーに参加してもらいましょう。自分の下着をパートナーに選んでもらうのです。夫婦で一緒に下着売り場に行き、自分に身につけてもらいたい下着をパートナーに選んでもらいます。もし周りの目があって恥ずかしければインターネットを活用しましょう。インターネット上のお店なら周りの目を気にせず下着を選べます。あえてパートナーの好みで選ぶのがポイントです。形も色も素材も全て任せます。あなたが楽しみたいものを選んでという一言を添えればさらに効果的です。自分の好みと反する下着になるかもしれませんが、パートナーの希望として受け入れましょう。パートナーの好みで下着を選べば、やはり身につけているところを見たくなります。性欲が出やすくなり、よし、確認してやろう、となります。結果として夫婦の性生活が豊かになるのです。相手に選んでもらうだけでいいのです。一工夫として、ぜひお試しください。自分の下着をパートナーに選んでもらう。 夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その27。セックスの回数が減るのは悪いことなのか。夫婦によってはセックスの回数が少なくなりがちです。例えば夫婦で共働きをしていると生活がすれ違いやすくなります。夫が仕事で疲れているとなかなかそばに寄りにくいこともあるでしょう。今日は疲れているから遠慮するとなります。その結果性生活も乏しくなる場合があるのです。セックスの回数が減るのは悪いことなのでしょうか。もちろんセックスは多い方がいいでしょう。しかし、ただ回数だけにこだわるのも考えものです。回数が多くても一瞬で終わるセックスでは愛情が深まりません。義務が感じられるとセックスが仕事の延長のように感じ燃え上がりません。回数が多いだけのセックスはかえって虚しさが強調されることもあります。セックスで大切なのは回数より深さです。セックスの回数が少なくても愛情の深いセックスを心がけることです。回数も大切ですが、深さのあるセックスはさらに大切です。言葉を交わし合い、目を見つめ合い、唇を重ね合います。一つ一つの触れ合いにたっぷりの愛情を込めましょう。深さを心がけていればセックスの回数が少なくてもきちんと夫婦の仲が深まります。セックスは回数より深さを心がける。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その28。不安定な夫婦の行方を占い師に頼るのはいいのか。夫婦関係が不安定な時、頼りにしたい人物がいます。占い師です。有料ではありますが、相談を親身に聞いてくれ、解決に向けたアドバイスまでしてくれます。頼りになると考える人も多いのではないでしょうか。もちろん占い師を頼るのも一つの方法です。力強い言葉によって元気づけられたり勇気づけられたりすることもあります。ただし気をつけたいこともあります。占い師からの言葉は鵜呑みにするのではなく参考として聞くことです。言葉を完全に信じきって生活行動のすべてを任せるのはよくありません。絶対だと思い無理やり占い師の言葉の通りに進めようとするとかえって夫婦関係は悪くなるでしょう。特に心が弱っている時ほど占い師の言葉に魅了されむやみに信じる傾向があります。冷静な判断を忘れ鵜呑みにしやすいからこそ注意が必要です。占い師の話を聞くならあくまで参考として聞くようにしましょう。参考として聞く分には突破口を見出すチャンスになるかもしれません。占い師とはいえ他人です。夫婦の事情が複雑であるほどそれをよくわかっているのは自分です。占い師の言葉を参考にしつつも最終的な判断や決断は自分がします。占い師の言葉は毒にも薬にもなります。あなた次第です。占い師の言葉は鵜呑みにせず参考として受け止めるようにする。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その29。こじれた夫婦関係は離婚するしかないのか。夫婦仲がこじれた時、禁断の言葉を考えることがあります。離婚です。考えてはいけないと思いつつもそう考えざるを得ない状況があります。常に言い争いをしたり顔を見るのも嫌になったりです。生理的に受け付けなくなると重症です。離婚するしかないと考えてしまいそうになりますが、ちょっと待ってください。いきなり離婚に踏み切るのはリスクもあります。仕事があり生活もあります。子供がいればなおさらです。こじれた夫婦関係は離婚するしかないのか。その前に考えてほしい選択肢があります。別居です。夫婦が物理的に距離を置き別々に住むことです。物理的に距離を置くことでお互いの存在について考える機会になるでしょう。不思議なことに離れてみると恋しくなることがあります。どれだけパートナーからお世話になっていたのかを再確認する機会にもなるでしょう。別居の結果こじれた夫婦関係が改善することがあるのです。別居は離婚の一歩手前という印象が持たれがちですが、悪いことではありません。世の中には別居をしてから再び同居に戻り仲を取り戻した夫婦がいます。別居は夫婦仲を取り戻す切り札です。離婚の前に別居です。いきなり離婚に踏み切るのではなく別居という選択肢もご検討ください。不可能と思われた夫婦仲を改善するきっかけになるかもしれません。いきなり離婚ではなく別居という選択肢を検討する。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。その30。離婚の後離婚すべきではなかったと気づいた。別居をしてそれでもうまくいかなければ離婚です。離婚も未来につながる道の一つです。離婚の方がお互いにとって幸せにつながる場合もあります。ところがいざ離婚をしてみると違った気持ちになることがあります。婚姻関係を結んだままの別居とは違い、完全に離婚となると話は変わります。誰とも関係がなく世の中で自分が孤立している感覚に陥ることがあります。新しい恋人を探し一から関係を築き上げるのも時間がかかります。離婚するべきではなかった、前の人のところに戻りたいと気づくことがあるのです。大丈夫です。手遅れではありません。こういう時は再婚です。離婚した人ともう一度連絡を取り、思いを込めて謝りましょう。これまでの自分が間違っていた。自分の悪いところはすべて改める。やり直そう。 強く訴えれば相手も応じてくれるかもしれません。世の中には離婚をして同じ人と再婚というケースはたくさんあります。法律としても問題ありません。何より子育てにおいても大きな意味があります。子供にとって両親のいる家庭は大きな安心につながるでしょう。幸いにも離婚は二度と取り戻せない過ちではないのです。離婚が失敗だと思えば同じ人と再婚する。夫婦生活の悩みを軽くする30の言葉。まとめ。その1。思っていた現実になるように今から行動する。その2。パートナーの性欲を刺激する努力をする。その3。自分の気持ちばかりではなく、パートナーの気持ちも考えてみる。その4。息苦しい時は一人の時間を作る。その5。しっかり話し合いをしてお互いの妥協案を探る。その6。犠牲にしているではなく、楽しんでいるという意識を持つ。その7。文句を言いたい時は相手を褒めてからにする。その8。古い考え方にとらわれず、時代の豊かさはありがたく享受する。その9。出会った当初の呼び名で呼んでみる。その10。自分の話を聞いてもらうではなく、相手の話を聞かせてもらうという姿勢になる。その11。お互いの差を楽しむ。その12。外野のヤジに納得できなければ反論する勇気を持つ。その13。生活に変化を作ってマンネリを打破する。その14。夫や妻である前に人間であることを思い出す。その15。遠くへ行くことになっても定期的に連絡を取り合う。その16。共働きですれ違いがあっても都合の合う時に取り返す。その17。独身者との比較はやめて既婚者としての特権に目を向ける。その18。寂しさは音楽、趣味、友人で紛らす。その19。まずパートナーと話し合って解決策を見出す。その20。親からの小言は先輩の意見として受け止める。その21。自分が成長していることに気づく。その22。結婚後に秘密を打ち明けられた時はまず感謝して一緒に立ち向かう。その23。異性と二人で会う時はパートナーに報告してからにする。その24。一度は浮気を許した上で自分にも原因があるのではないかと考える。その25。自分に浮気心が出てきた時は夫婦生活を改善する。その26。自分の下着をパートナーに選んでもらう。その27。セックスは回数より深さを心がける。その28。占い師の言葉は鵜呑みにせず参考として受け止めるようにする。その29。いきなり離婚ではなく別居という選択肢を検討する。その30。離婚が失敗だと思えば同じ人と再婚する。